声の広報杉並。令和6年2024年3月15日発行。ナンバー2374。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人。切り絵作家、佐川綾乃。切るが生み出す幻想的な絵の世界。繊細な線の表現と透明感あふれる美しい色使いで、見る人を幻想的な世界へと誘う。そんな唯一無二の切り絵作品を手掛けるのが、切り絵作家、佐川綾乃さんです。京都でキャリアをスタートし、5年前に拠点を西荻窪に移して活動中。作品に込めた思いや、切り絵の楽しさなどを、西荻窪のアトリエでお聞きしました。トップページの写真は、アトリエでの佐川さん。髪型はミニボブで、太いハケで描いたような、モダンな柄の着物を着ています。アトリエの天井からはいくつもの花束のドライフラワーや鳥かごが吊るされています。かごの中には切り絵の鳥がいるようにも見えます。杉並人、切り絵作家佐川綾乃さんにインタビューしました。プロフィール、佐川綾乃、静岡県生まれ。中学生の頃から独学で切り絵の制作を始める。京都府の美術大学で版画を学び、卒業後、再び切り絵の世界へ。著書に、初めてでもできる心が整う癒しの切り絵、夏目社。そのまま切って飾れる、綺麗な5色の切り絵帳、ホビージャパンなど。西荻窪のアトリエで、切り絵教室を開いたり、SNS で切り絵動画を配信したりするなど。切り絵の魅力発信にも積極的に取り組んでいる。写真はアトリエで制作中の佐川さん。作業台の周りや壁に額に入った作品が飾られています。他にインタビュー中の写真が2枚あります。西荻窪の街の充実感は私に創造的な刺激を与えてくれます。木版画をきっかけに、見よう見まねで切り絵を始めた。聞き手、いつ頃に何がきっかけで切り絵を始めたのですか？佐川、子供の頃、学校に飾ってあった木版画の作品を目にして、自分も作ってみたいと思いました。ですが、木版画には道具がたくさん必要で難しかったので、木版画と似ている切り絵を作ってみようと思ったのが始まりです。当時は中学2年生。その年頃ならではのエネルギーで、どっぷりと制作に励み、高校時代にはかなり大きな作品も作っていました。聞き手、その後大学では木版画を専攻されたそうですね。佐川、京都の美術大学の版画科へ進学し、在学中は切り絵ではなく木版画に力を注ぎました。でも、木版画は材料の版木がとても重くて、削るにもかなりの力がいるんです。とても体力を必要とする作業で、疲れてくると重い版木をひっくり返すこともできないくらい。私にとってはその点がなかなか苦しいところでした。卒業後も制作を続けていくにあたり、もう少し気軽にできるものはないかと考えたとき、思い出したのが切り絵だったのです。切り絵にぼかしの美しさを取り入れて。聞き手、切り絵はどのように作っていくのですか？佐川、まず紙に図案の絵を描き、線や面として残す部分と切り抜く部分を考えていきます。線を細かく切ると繊細さが表現され、大胆に面を残すと強さが出てきます。どの作品も図案のベースにあるのはファンタジーで、幻想的な物語を切り絵で表現したいという思いが根底にあります。 ですから、できるだけ主人公がいる作品、人物が入った図案で切り絵を作りたいと思っていて、人物の表情は制作する中でも特に大切しているポイントの一つです。一方で、モチーフについては幻想的なものというよりは、日常の暮らしの中で、これを切り絵にしたら綺麗かな？とヒントを得ることが多いです。聞き手、佐川さんの作品は独特の色使いがとても目を引きます。佐川、色付けには和紙を使っていて、色和紙ならではのぼかしを取り入れて、色を表現するところは、私の切り絵の最大の特徴と言えるかもしれません。筆で色を塗っているの？と聞かれることも多いです。和紙は透過性があるので、光にかざすとステンドグラスみたいで、すごく綺麗なんですよ。聞き手、色の表現に和紙を使うようになったのは何がきっかけだったのですか？佐川、原点にあるのは木版画です。木版画の作品というのは、すり上げた時にいかにぼかしの表現がうまくいくかが重要視されるのですが、そのぼかしの美しさを切り絵にも取り込めないかと考えたことが、和紙を使うことにつながっています。また、大学時代の恩師が和紙の研究者で、在学中に私も和紙の制作現場へ行く機会があり、そこで作り手の思いに触れた経験も、和紙を大切にしていきたいと考える背景にあります。切り絵作家として活動を始めてからは、日本各地の和紙の産地を訪れて、原料となる植物の借り入れから経験し、和紙ができていく過程を体感することで、より理解を深めていきました。今は見たり触ったりするだけで、厚さや種類がわかるほど和紙に馴染んでいます。京都から西荻窪へ、拠点を移して作家活動に励む。聞き手、京都から西荻窪へ、アトリエを移された経緯を教えてください。佐川、関西で親しくしていた刺繍作家さんが上京して西荻窪にアトリエを構えていて、私も時々そこで切り絵教室を開かせてもらっていました。するとある日、その作家さんから電話が来て、綾乃ちゃん、下の部屋が空いたから明日押さえてね、と声をかけてくれて、突然の出来事でしたが、東京に行って活動の幅を広げたいという思いは以前からあったので、次の日にその部屋を申し込みました。その後、場所は変わりましたが、今も西荻窪のアトリエで制作と切り絵教室を続けています。聞き手、西荻窪の住み心地はいかがですか？佐川、西荻窪はコンパクトでありながら、すごく充実感のある街だなと思っています。個人店がたくさんあって、それぞれの個性が垣間見られる魅力的なお店が多いですね。クリエイターも多いし、近所のお店の方とたわいのない話をしている中でも、創造的な感覚を覚えることが多くて、とても刺激になっています。また、私は食べて飲むことが大好きなので、ディープなお店からカジュアルなお店まで、いろいろなところで西荻ライフを満喫しています。聞き手、切り絵作家としての今後の活動についてお聞かせください。佐川、一時出産でお休みしていましたが、今後は西荻窪での切り絵教室を再開し、制作活動にも力を入れていきたいです。また、以前から取り組んできた YouTube などの SNS を通して、切り絵の魅力を伝える活動も引き続き頑張ります。SNS を見た方から、作ってみました。やってみたら楽しかった、などの声をもらうと本当に嬉しくて。私が切り絵を始めた頃は珍しがられましたが、今は少しずつ切り絵が一般的な趣味として浸透しつつあるのかなと思います。聞き手、今回の記事を見て、切り絵に興味を持つ方も増えるかもしれませんね。佐川、簡単な図案でしたら、初心者でも十分楽しめるのでおすすめです。切り進めながら、うまく切れるたびに嬉しい。そんなささやかな喜びの繰り返しを味わえるのが切り絵です。興味がある方はぜひ挑戦してみてください。たくさんの人に切り絵の魅力や 作ることの楽しさが伝わり、切り絵を楽しむ人が増えていくといいなと期待しています。紙面には、佐川さんの作品が7点掲載されています。どれもたくさんの花と人物や動物のいるファンタジーな世界がデザインされています。タイトルは、ワーク01、つぼみの皇帝。ワーク02、猫と眠る。ワーク03、聞いたことない。ワーク04、ユリと女の子。ワーク05、白鳥の王子。ワーク06、夢のよう。ワーク07、憩いの国。レッツトライ。佐川さんに教わる切り絵の作り方。用意するもの。図案、黒い紙、トレーシングペーパー、色和紙、テープ、デザインカッター、カッターマット、糊など。作り方1、図案を黒い紙に貼り付けて、内側の白い部分、輪郭をカッターで切り取ります。2、色をつけたい部分にトレーシングペーパーを当てて、型を描き取ります。3、作り方2のトレーシングペーパーをつけたい色の和紙に乗せて切り抜きます。4、切り抜いた和紙を切り絵の裏から糊で貼り付けて完成。出来上がり。この作り方の例ではパンジーの花が出来上がりました。杉並人ムービー。杉並人佐川綾乃さんのインタビュー動画をご覧いただけます。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。